get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは宇宙航空研究開発機構教授の川口淳一郎さん。著書「はやぶさ、そうまでして君は」、生みの親が初めて明かすプロジェクト秘話を踏まえつつ、はやぶさへの思い、そして宇宙開発の今とこれからについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
川口淳一郎、宇宙工学者、工学博士。1955年青森県生まれ。京都大学工学部機械工学科を卒業後、78年東京大学大学院工学系研究科航空学専攻に進学。83年博士課程修了後、旧文部省宇宙科学研究所に勤める。ハレー彗星探査機先駆け、彗星、工学実験衛星飛天、火星探査機のぞみなどのミッションに携わり、はやぶさではプロジェクトマネージャーを務める。著書に宝島社から出版の「はやぶさ、そうまでして君は」、生みの親が初めて明かすプロジェクト秘話がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは宇宙航空研究開発機構教授、そしてはやぶさプロジェクトマネージャー、川口淳一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
宝島社から著書、はやぶさ、そうまでして君は、生みの親が初めて明かすプロジェクト秘話、こちらが出版となっています。昨年7年60億キロを旅して、小惑星糸川のサンプルを持って地球に帰還、日本中を熱狂の渦に巻き込んだはやぶさなわけなんですが、まあはやぶさフィーバーっていうのは今もなお継続中っていう感じですか。
そうですね、おかげさまでというか関心持っていただいて、はい、何よりだと思います。
で、まあ、今回の本のタイトルがはやぶさ、そうまでして君はというふうになってるわけなんですが、はい、君、まあもちろん君というのははやぶさくんのことですけど、これこう擬人化してあることというのは、これを思いというのはどの辺にあるんですか。
まあはやぶさっていう、まあ、探査機は、まあ、いろんな自立化っていうんですけどね、
はい、
まあ、自分で次何をするっていうのを自分で判断するような機能なんですが、うん、
はい、
それを強化してあるんですね。まあ、非常に遠くで着陸をするので遠隔操縦ってできないものですからね、そういうのを自分でやれるようにしてあるんですが、うん、ということはつまりいろんなそのルールを教え込んで、ある意味ではちょうど、まあ、しつけをしているような感じですかね。
じゃあどんどん育っていく
感じなんですね。そうなんですね。ほうほうほう。ですからその、まあ、7年間というのは、はい、そういう、まあ、積み重ねであると、
あ、
だからまあ育て上げたっていう感じがやっぱり映っちゃいますよね。
そうですよね、まあ、人間でも7年経てばもう小学校に入ってっていう、
そうですね、
なるわけですから、やっぱりそれだけの年月かけて本当にどんどんどんどん一歩ずつ大きくなってるってい
う
感覚が強いわけですよね。まあ、この本の冒頭にもですね、あるんですが、はやぶさが写した最後の写真。
はい。
これ、ぐっときますね。
皆さん、そうおっしゃっていただいて。
ねえ。これが本当に、ね、地球を写してるんだけど、はい、もう半分、もうちょっとね、ハレーション起こして、あんまよく見えないぐらいの精度なんだけど、もう本当、それこそ満身創痍、息も絶え絶えなのに、
はい、
最後までこう与えられたミッションというか指令を忠実に遂行しよう、はい、しようとしてるっていう、現れてるというか、
そういうメッセージが伝わってきますね。
ですね、見た瞬間か、あ、これもうちょっと涙腺グッときますね。
涙越しにこう見てるような感じですよね。
そうですよね。で、まあ、今回のタイトルもう一つが、そうまでして君は、そうまでしてっていうに部分にあたる、はい、そのはやぶさの凄さとか奇跡っていうのは、まあ、本の中にもいろんなエピソードが入ってるわけですが、 ハヤブサどれぐらいすごいのか、どれほどの奇跡がその過程であったのかというのを、いくつかご紹介いただきたいんですけど。
そうですね、まあ、一つはその通信が途絶するというかですね、
はい、
全ての機器の電源がまあ落ちてしまうような事故というかあったんですけどね、
はいはい、
まあ、そこから復旧できたっていうのがその一つの大きな奇跡ですね。本当に遥か彼方で本当に全てが一度完全に死に絶えてしまったものがですね、
うんうん、
まあ、それがハヤブサ自身の協力があってですけどね、
協力があって
ですね、まあ、通信が本当に取れないんですよね。通信が取れないというのは、そうですね、無線で言いますとですね、まあ、機械としてはその、まあ、変調副調っていうんですけど、
はい、
データを載せてそのデータを地上で解読すると中身にどういう情報があるか分かるんですよね、
はい、
しかしそれが復調できないんですよね、
うんうん、
これを放送の電波もだから人間の声が載ってますが、
はい、
それを人間の声を戻すっていう操作を受信機でしてるから声で聞こえますけどね、
うんうん、
まあ、そういうことできないほど信号が弱いわけですよ。
あ、もう本当に大なわけですね、
うん、まあ、アンテナってその真正面向いてるとすごくこう感度は高いんですけど、少し横を向くと端っこになってしまうともう切れ切れなわけですよね、
うんうんうんうん、
だから電波が出てるかどうかは分かるんですけど、
うん、
中身が分からないわけですね、
はあは
あ、ところがハヤブサの協力があるとその中身が復調できなくても、
うん、
中身を教えてくれるわけですよ。ハヤブサにだから質問するわけですね、
はい、
そうするとハヤブサはイエスかノーその身振りっていうか、
はい、
身振りではなくてこの場合には電波を切ったり入れたりっていうそういうアクションで答えてくれる、
イエスノーの質問をこっちが問いかけると、
そうです、ね、それに対してイエスかノーか答えてくれるんですね、
は
い、だから通信がだからほとんどできないんですけど、
うんうん、
だから普通の機械で言えば絶対もうそこでも通信は取れないから終わりなんですが、
うん、
ハヤブサがだからそうやって答えてくれるので復旧できたわけですよね。
ああ、そうやってそういった、まあ、シンプルな質問の積み重ねで、
そうです、
だんだんこう状況も分かってきて、
そうですね、もう地球の方向ちゃんと向いてれば簡単ですけどね、
うん、まあ、それが協力ということ
ですね。そうですね、
うんうんうん、
あとその、まあ、そうまでして君はっていう名前がタイトルがついてるのは、
はい、
まあ、そうまでしてそのイオンエンジンが運転動かすことができたのかと、うん、いうことですよね。帰ってくれるのかっていうことなんですよね。まあ一度だから本当に寿命が来てしまって、まあ、エンジンは止まってしまって、まあ我々もそのまあ作るものが来たかと思ってたわけですよね。
もう言ってみれば絶対絶命ですよね。
まあ技術的に言えばその実はその設計者があるバイパス回路をこう入れておくんで、うん、まあそれが功を奏してるんですが、
はい、
ただ地上でそういう、まあ、連動運転というかその組み合わせ運転というのはですね、やったことがなかったんですね、
うんうん、
でそれはまあ、普通やったことがないものは動かなくて当然ですよね、
ですよね、はい、
でそれはその我々はまあ希望を望みをこうつないでなんとか動いてくれっていうことだったんですけどね、うんうん、まあ、それが動いてくれたわけですね。本当によく動いてくれた、まあ、そう思うんですけど、
うん、
逆に言えばそのハヤブサがどうして動いてくれたかって、そうまでして動いてくれたのかということです。しかもそのハヤブサがそれで動くと、
はい、
うん、あ、地球に帰ってきた時は大気に突っ込んで死ななきゃいけないんですよ。
ああ、そうか
知ることが分かっていて動いてくれたのかっていう感じですよね。
はあはあはあ、彼自身はもう生還は絶対にできない、はい、
生還させようとするとカプセルを落とせないわけですよね。
うん、
だからカプセルを落とすことがゴールですからね。そこはだからカプセルを落とそうとすれば、つまりイオンエンジンが動くってことは、
うん、
カプセルを落とせることになるわけですよね、
うんうんうん、
だからどうして動いてくれたと。
そうですよね、だからハヤブサ君がもし自らの命を守ろうとするならば、はい、これはもう永久に帰ってこないというか、カプセルが来ないという、
来ないってことですね、
もう究極の二律背反というか、
そうですね、
ですね、本当究極の選択の中で、だけどそれをあえて選んで、
まあ、ハヤブサからすると
ですよね、ですよね、ですよね、
だからエンジンが止まった時は、
うん、
もしハヤブサが自分の運命を知ってるならばきっとエンジン止めたかもしれないっていうことですね。だから嫌だと言ったかもしれないなっていう、そういうことをだから書いたもんですね、
うん、ですね、もうだから本当究極のなんというか献身というか、そういう感じがしますね、
そういうふうに映ってしまうわけですね、
ですよね、本当にそうですね。なんていうんですかね、求められてる精度そのものが最初からものすごい精度が求められているものじゃないですか。
そうですね、
うん、その糸川に行くということ自体、はい、この中にも比喩としてこれすごい比喩だなと思ったんですけど、東京から2万キロ先のサンパウロの上空にいる5ミリの虫に弾丸を命中させる精度が求められる、
うん、まあまあそういうとそうですよね。まあ、例えばそのなんて言うんでしょうね、うん、大型タンカーっていうか、
はい、
まあ、あのきな臭く言えば航空母艦みたいなのがあって、うんうん、まあ、太平洋の上にどっかにあるとして、
はい、
まあ、そこにじゃあその飛行機降ろせますかっていうことですね、まずはね。
あ、そうです。
だけど、うん、今言ってるのはその、まあ、航空母艦というかタンカーは3億キロの彼方にあるっていうこと、そう考えていただくとよくわかるかもしれない
ですね。ですね。だからもう本当にちょっと日常生活じゃありえないその精度がもともとそれが求められていたミッションであったと。
そうですね。
で、まあ、しかもそれが行きは、まあ、なんとか、まあ、まあ、不調は若干あったにせよ、まあまあ良かった、むしろ帰りがすごいことになっちゃったっていう。
そうですね、燃料漏れがありましたからね、うん、それがやっぱり一番大きなところで、
うんうん、
まあ、ロケットエンジンと油エンジンって2つエンジンを積んでるのがはやぶさの特徴なんですけど、
はい、
まあ、ロケットエンジンはその、まあ、瞬発力って言いますかね、そのため積んでるんですけど、うんうん、それが結局燃料が全部漏れてしまって使えなくなってしまうので、
うん
う
ん、
まあ、ですから、まあ、イオンエンジンに頼るしかないということで、まあ、飛び続けたわけですね。
しかもそのイオンエンジンっていうのがもうピッピッピッピッっていう、こう本当にこう小さなものを積み重ねるような、
まあ、それ完結的に出るわけではなくて、うん、連続的にじわっとこう出てるんですけど、まあ、非常に力は弱いものなんですよね、
う
ん、
それを本当に継続して継続してどんどんどんどん加速させるというタイプのもの、
そうですね、
だからやっぱこの辺もちょっとなんか気の長くなるようなというか、本当にじっくり構えてないととてもできないようなレベルの、
まあ、そうですね、うん、
ですよね。だから本当にそういうものを全てやってのけて、しかも最後自らは生還できないという運命と知りながら、
そう知りながらエンジンが動いてくれたということですね。
それは生みの親でなくてもグッときちゃいますけど、生みの親ならなおさらですよね。
そうですね、はい、もうかわいそうだという方、はい、
さて、まあ、先ほどハヤブサの凄さいろいろとご紹介いただきましたが、まあ、ハヤブサの凄さというのはイコール川口さん率いるハヤブサプロジェクトチームの凄さでもあるかと思いますが、どうして、まあ、このプロジェクトチームはそのハヤブサをこう地球に戻ってこさせて、で大いなる成果を上げることができたのかということは、その指揮官としてプロジェクトチームリーダーとしてどう分析されていますか。
まあ、もちろん、まあ、技術的にその非常に優れた人たちが多かった、まあ、それはもちろんそうなんですけど、はい、
うんうん、
あとは何しろやはりこのプロジェクトに対しての思い入れっていうんですかね、
はい、
まあ、モチベーションが非常に高かったということですね。
それぞれの方々が、
そうですね、はい、みんながその少なく地球に返すということが、
はい、
とにかくゴールなんだと、
うんうんうん、
ですから小惑星糸川に着いたっていうのは、まあ、言ってみれば折り返し地点ということですね、
う
ん、
まさにそうですね、
はい、それがやはり共有されていたということでしょうね。
うん、そうか。そのチーム、まあ、プロジェクトチームというのは、はい、構成人数としてはどのぐらいいらっしゃるですかね。
まあ、コアメンバーというのは、まあ、5、60人ですね、
はい、
まあ、5、60人というのはなんかこう全体会を開くとすぐ集まってくる人ですね、
うんうんうん、まさにコアのメンバー。
そうですね、はい、まあ、関わった人はもうその多分もう10倍とかきっともっといるかもしれないと思うんですけど、
はいはい、
まあ、その中の5、60人がコアで、
うんうん、
まあ、その半分は JAXA で、半分はその JAXA でないメーカーさんという契約者ということですね。
あ、民間の方とか、
はいはい、
ほんほんほん、それはもう5、60人の方っていうのは本当にそれぞれがそれぞれのエキスパートみたいな感じの方々。
いろんな分野をこう分担してますから、
うんうんうん、
ですから専門家集団ですよね。
ですね、まさにこうね、その道のオールジャパンといったような、メンバーに、まあ、なってるかと思いますが、ですから、まあ、そういった方々、まあ、もちろんですからそういうスキルとか、ね、あの技術、それから、まあ、知識なんかも非常に長けた方々の集まりプラス、さっきのね、おっしゃっていただきました、はい、思いが、
そうですね、
熱いと、うん、ここがでもやっぱり肝ですよね。
まあ、義務的に参加している人は、まあ、コアメンバーにはいませんよね。
うん、ふんふん、
まあ、プロジェクトは JAXA 外の人もいますけども、みんなその意味では分け隔てなく我々はだから同じチームだと思っているので、
うん、ふんふん、
まあ、彼ら の, その思い入れっていうのはもう本当にひしひしとよく伝わってきますね、
うん、そうですよね。ですから、まあ、それぞれの方々がもう身を落としてというか、まあ、そういった思いが、はい、あって、まあ、だからこそ、まあ、ハヤブサもね、 自身も身を挺してみたいな、そういったグッズになってくるのかなという感じもしますけどね、はい、そのチームを率いる川口さんは、まあ、プロジェクトマネージャーというお立場、はい、そしてその日々心がけていたことというのはどういうことになりますか？
そうですね、あの一人一人の意見を自由に言えるようにするということですかね。良い意見はとにかく反映して採用するよと、
うんうん、
まあ、それはあの、まあ、実例をそういうふうに示していくということが多分自由な意見を積極的に出していただける雰囲気なんだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからしかも専門を超えて構わない、ある人はこの専門だから私は専門家じゃないからっていうのではなくて、専門外のこともみんなそのお互いに意見をその出し合って、まあ、進めるっていうことですかね。
とは言いながらですよ、でもやっぱり自由に言えるということはそれだけ摩擦というか圧力も生みうるじゃないですか。
まあ、あのチームの中でやはりその、まあ、いろんな苦境がありましたからね、
うん、
そういうところを超えるっていう提案、いい提案をする採用せざるを得ないわけですよね、
はあはあ、
というか良い提案を積極的に入れていかなければ当然助かりませんからね、
うんうんうん、
だからそこに対してはお互いにお互いの意見をやっぱ尊重し合うっていうそういう雰囲気があったと思いますね、
はあはあ、でもそこで変に小さくまとまるのではなくてとんがっていてもいいものはいいんだというふうに、
ね、あとんがってるっていうか、まあ、とんがっていいと思いますよね、う
ん、とんがって、
いいと思いますけどね、
はい、でしかもそれは専門外のことでもガンガン言える、
うん、そうですね、むしろ専門でない人の意見を、まあ、使ったことは結構多いですよね。
あ、そうですか、
まあ、結局それが良い提案であれば採用しましたね、
はい、専門でない人の意見もしばしばその採用されるというのはなんかそういう着想とか違ったりとかそういう部分なんですかね。
着想はやはり自由にな方がフレキシブルですよね、
うん、
通信途絶から復旧する時もそうですし、
うんうんうん、
それから汽船のガスがなくなってくるっていう時の対応もそうですしね、
うんうん、
まあ、着陸なんかもそうですけどね、
うん、
みんなその創意工夫、まあ、本当にあの公式って言って変ですけども決められたその標準的な方法があるわけじゃないんですね、
うん、いわゆるマニュアルがあるわけじゃない、
これはあの、はい、世界初めてですねあのどこの国どこにもだから手本はないんですね。
前例がないんですね、
う
ん、
我々がやってることがだから他の国にとっては手本になっていくはず、うん、そういうものですよね。
自分たちの歩いてきたところが道になっている
そういうことですね、
いうことなんですよね、いろんな本当にプロの方が集まっている中 で、はい、でいろんな自由闊達な意見をいただける。でもやっぱりそれをある程度、まあ、じゃあこれを採用とかこれはちょっとどうかなっていうディシジョンメイキングは当然リーダーとして求められる、
はい、
そこはこう決断として辛い部分とかなかったですか？
まあ、プロジェクトというのはですね、
はい、
基本的にその妥協の重ね合わせですよね。
ほうほうほう。
だからそのもう本当に十分に何かがこう、ね、全てが整って始まってというかできることはあまりそういうことはそうあるものではなくて、
ほ
う
ほ
う、まあ、大抵そのこれでどうかなと思いつつもやらざるを得ない、まあ、ですからそういうことはよくありますね。
うん、むしろ妥協の連続なんですね。
そうですね、
そうかそうか、一つのものでもうこれでピシッもう全て完璧バッっていうのではなくて、
そうですね、
どっかしらちょっとすり寄ってすり寄ってというような、
あのいろんな制約出てきますんでね、
うん、
まあ、当然その例えば日本から運用できる時間っていうのは、
うんうん、
まあ、早見さんが見えてる時間しかないわけですけど、まあ、それ世界中のアンテナを動員すればもちろんそれは時間は稼げますけど、
はい、
でもそういうことはまあとてもまあできないわけですね、
うんうん、
まあ、資金面もありますしね、
うんうん、
ですから日本の運用の時間の中でいろいろ工夫しなければいけませんね。
そうか、だからこそいろんなもうバリエーションに富んだアイデアが必要になってくるし、
そうですね、まあ、その中で解決しなければいけないですよね。
はあ、はあ、はあ、当然前例もないし、でいろんな多種多様な意見がある中で、
ね、
ちょっとさっきの話に戻っちゃいますけど、まとめるのはやっぱりリーダーとしてのミッションの一つだと思いますが、はい、ここでのその判断が迷ったりとかっていうことはなかったですか？
いや、判断は迷うこといろいろありますけど、
うん、
まあその2つ答えがあって2つともまあどちらでも多分できそうだっていう場合と、まあそれはそういう場合はですね、どちらでもいいんですね。あのそこはあのあれこれ迷うとはもちろん多少だからどっちかがわずかに有利かもしれませんよね。でもそれは両方ともだからできそうな答えであればそれでいいわけですね。ですからあの いや、そういうふうにしていかないと臨機応変なことはできませんから。
なるほど、なるほど。まあ、やっぱり時間との戦いという部分、側面も当然
出てありますね。タイムリミット切られてますからね。だから、次々とですから、そういう意味では、判断していかなきゃいけない。
ベストオブザベストではなくて、マッチベター、マッチベターで行かなきゃいけない。
球大点であればいいんですよね。球大点ということが確実であるならばですね。なんかベストなものは取っている暇はないです。
なるほど。
ベストなものは追求してないです。
そうか、そう、はい。ベストを追求している暇はないんです。
うん、暇はないし、うん、まあ、実際も追求する必要は多分ないんですよね。
はあ、
時間が十分あればいいですけど。
9大点の連続でよし、むしろそれで行かなきゃいけないと。
そうです、そういう判断しなきゃいけないですよね。
はあ、はあ、はあ。でもやっぱりその中で、もう数々の困難が、さっきもご紹介いただいた中、でもやっぱり、もうダメかもって正直思っちゃう場面も、やっぱあるわけですよね。
電源が全部落ちて本当にもう死んでしまって行方不明になる、うん、あるいは
それは期間のどのぐらい前の話
ですか。あ、それは2005年の暮れですからね。だから
あ、じゃあもう本当に
5年前ですね。
あら、そうですか。でもそっから始まって、でも その後もいろんな、うわもうダメかもっていうタイミングがいっぱいあるわけ、
ね、そうですね、うん、まあ、その後もまあ、大きいのはその本当に2009年の11月のね、エンジンの停止ですけど、まあそれまでもそのまあこのままでいくととても汽船のガスが足りないとかね、ガスが足りないとか、まあどういうふうにして運用方法を工夫したら戻ってこれるかっていう、まあそういうまあ運用の工夫のしどころの連続といいますかね、そうでしたね。
まあだから本当そこもさっきおっしゃったその9大点の中での手探りでどんどんやっていくしかない、
ね、はい、そうですね、
でまあそういったものの積み重ねの中で、でまあはやぶさは2010年の6月13日に地球にということになるわけですが、この時は川口さんご自身はどちらでご覧になっていたんですか。
私は自分のオフィスに戻ったんですよね。まあ、隣の部屋ではだから、隣というか連絡班と言いましてね、
はい、
現地と、その情報交換するところにもやっぱりその大きなプロジェクターはあるんですけど、まあ、大きなプロジェクターでとても見ていられませんのでね。
やっぱり一人になりたい。
そうですね、うん、これも燃え尽きることだけ確実ですよね。カプセルがその、うん、ちゃんと降りてこれるかどうかは別としてですね、はい、だから、まあ、これは最後、まあ、見届けるのは、まあ、自分でということですね。
ああ、もう一人でじっくり見届けるんだと。
そうですね、
いう思い で、でじゃあご自身の、まあ、部屋というかに行かれて、パソコンを通じてという。
そうですね、もう現地からはその、うん、唯一ストリーミングの、インターネットのものしかありませんでしたけどね。
でも実際それを目の当たりにするとどういう思いが去来するんですかね。
まあ、まあ、痛ましいっていうことですよね。
痛ましい、
ですから綺麗だっていう人もいますけど、痛ましいっていうことですよね。カプセルも届けるためにだから身をだから焦がしてるっていうことですよ。
そうです、焦がしてるんですもん、そうですよね、燃えちゃってるんですもんね、
そうなんですよね。
まあ、写真だったりとかで見ると本当に明るくて確かに綺麗というのはね、来ますけど、でもここは燃えてるんだという、
そういうことですね。
ですね、そうか。じゃあやっぱりこれを見ながらいろんな思いもフラッシュバックっていうことも、
そうですね、まあはやぶさがだからいたからこそ、手伝ってくれたからこそ帰ってこれたわけですよ。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは宇宙航空研究開発機構教授、そしてはやぶさプロジェクトマネージャーの川口純一郎さんです。宝島社から著書はやぶさそうまでして君は、生みの親が初めて明かすプロジェクト秘話、こちらが出版となっています。はやぶさが7年60億キロの歳月をかけて帰還したということは、まあ、広く喧伝されていることですが、端緒というか原点となるものはかなりもっと前にあったというふうにお伺いしてますが、これいつ頃の話ですかね。
そうですね、最初はやっぱりそのこの小惑星サンプルリターンっていう、まあ、こういう計画をやれたらいいなと思ったのはもう25年あるいはそれ以上前のことですね。
おお、そこまで遡ってという感じなんですね。これはどういうきっかけというか、最初どういう感じで始まったんですか。
まあ、私たちといいますか日本の宇宙開発、はい、まあ、非常に、まあ、それでも先進国ではあるんですけどね、遅れて始まりました、米ソに比べると、
はい、
日本の最初の人工衛星があったのも1970年のことですが、うん、まあ、このままその日本の宇宙開発は ひょっとしたら細々と細っていって終わってしまうのかなっていう中、ハレー彗星に向けて探査機を打ち上げるという計画が1980年ぐらいから始まったんですね、うん、古い話ですけど、そもそも30年ぐらい前の話ですね、
はい、そうですね、はい、
そこで初めて、そうしたらひょっとしたらその日本の宇宙開発は、新たな方向に行けるかもしれない、
うんうん、
まあ、そう感じたわけですね、
はい、
それでその、まあ、ハレー彗星というのはなぜハレー彗星かというと、まあ、アメリカやソ連がですね、散々金星や火星には探査機を送ってましたしね、
はい、
我が国としてその新しくその参入するって言いますか、
うんうん、
まあ、小さな道具しかない我々がだからやれるっていうのは、うん、まあ、特徴のあることをやらなきゃいけないな、ね、
でもやっぱり火星とかじゃあもうちょっとね、太刀打ちできないし、もうやっちゃってるしっていう、
うん、やってしまってますね、うん、それをさらに小さい道具持っていってどうするか
です、ね、そうですよね、
ですからその時にやっぱりハレー彗星というのをやっぱり目指した、うんうん、それはそれと火星や金星とは違うものだ、
うん、
なぜそれは火星と金星と違うかということですね。あの小天体というか小惑星というのは実はそれこそが太陽系の謎を解く大きな手がかりなんですね、
うん、
大きな火星や金星というのを尋ねていっても、まあ、それはあのそれはまたそれなりの探査の意義はあるんですけど、小惑星小天体にはもっとバラエティにとったもっと素晴らしい成果がきっとある、
うんうん、
まあ、それでハレー彗星に向かわせましたし、そしてあの構想を始めたのが、あ、これはやっぱり小惑星だと、
うんうん、
まあ、その当時小惑星の探査って本当に考えてなかったんですね。世界中誰も考えてなかったです。
ああ、そうですか、ね、はい、
で我々がそのやはりそのスタート点に帰ってよく考えてみると、ああ、小惑星ってきっといい大きな手がかりを伝えてくれるはずだと、うん、まあ、それが出発点だったんですね。
でここはまあ日本が目指すべき方向なんだろうということもあって、
そうですね、うんうん、まあ、天体が小惑星というだけではなくて、やはりその、まあ、アポロ計画がそうですけどね、あの資料をやっぱり地球に地上に持って帰ることの大切さ、
うんうん、
その重要さっていう、
はい、
まあ、そこがあのやはりよく認識されていたので、まあ、目指すべきは小惑星小天体から資料を持ち帰ることだと、
うんうんうん、
まあ、これはそのそう簡単にできることじゃないんですね、まあ、構想は構想、
うん、
まあ、大きな流れでいくと非常に長い年月をかけてみればきっとそっちの方向に行くよと、まあ、そういうふうな思いでその最初の研究会がやっぱり1985年ですね、開かれたわけですね。
25年前、ね、
そうですね、
もう四半世紀前っていう感じですよ ね、
すね、はい、
まあ、これね、経緯もちょっと中に書いてありましたが、はい、その川口さんご自身が NASA に対して切った一世一代のハッタリというか大見栄があってっていう部分も
まあ、その決して日本が対抗できる相手ではないですけどね、
うん、やっぱり巨人なわけですね、NASA は。
そうですよね、うん、だからなんか対抗するっていうのは、まあ、あの気持ちとしてはそうですよ、
うんうんうん、
というかオリジナルのことをしなくてはいけないということがそのポイントですよね、
うんうん、
別にその、対抗しようというつもりというよりはむしろそっちの方なんで、
うん、
我々が本当にそういうことをできるためにはどうしたらいいかと、あ、そうすると、まあ、NASA もですね、簡単にやってしまうことだと我々いくら考えをまとめてもですね、チャンスなかなか来ないんですよね、
うんうんうん、
それこそ NASA が、まあ、残して取りこぼしたものというか、目をこぼしたようなものしか多分やれないだろう、
うんうん、同じ土俵だったら、
そうですね、
はいはい、
だからその NASA も、まあ、ちょっと慎重になってしまう、
うんうん、
手を引っ込めてしまうような、
はあは
あ、まあ、そういうのをゴールにしたらどうかと。
なるほど、
ちょっと荒唐無稽すぎるかもしれないですね。
じゃあリスクはかなり高いかもしれないけど、
高いですね、うん、高いっていうか、まあ、その当時当たり前ですけども、
うん、
まあ、月は別と、月っていうのは地球の重力圏内なので、
はい、
それ以外の天体っていうか、要するにいわゆる惑星からですね、なんか持ち帰るどころか往復して帰ってくるっていうのは例がないわけですよね、
はあはあ、
だから、まあ、いずれその長い将来はきっとそういうことをやれるだろうと世界は思ってたかもしれませんが、
はい、
そんなことが実際にできるっていうか多分思ってもみなかったはずですね。
うん、行くのみならず帰ってきて、しかもお土産も持ってくるっていう、
そうですね、まあ、だからそのぐらいのことをすれば
うんうんうん、うん、
ひょっとしたらその、まあ、オリジナリティを発揮できる。
そうするともうリスクは極めて高い、
高いです
けれども、でも成功の暁には相当なリターンがあるという。
そうです、あの、まあ、世界中今もそう思ってみると思いますけど、
うんうんうん、
大きな、だからブレイクスルーっていうかですね、これから、あ、そういえば他の天体で戻ってこれるんだねっていうふうに世界中が思えてると今思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まさに実例がね、先例ができたということですもんね、はいはい、 そうか、じゃあ本当にだからそのブレイクスルーの本当にこう扉開けたというか、
そうです、そういうことになりますね。
ですね、やっぱり25年とかそのぐらいのスパンかけていろいろと当然試行錯誤もあり、
はい、
で当然テクノロジー的な、ね、進歩もあってということでここに結びついてると思うんですけど、はい、やっぱりでもそのぐらいの時間は当然かかる、逆に言えば本当に当然かかるべきものなんですかね。
まあ本当はそんなにかけたくはないんですけど、やはりこれがそのひょっとしたらできるかもっていうふうに受け取るレベルまでいかないといけませんよね。
絵空ごとじゃちょっと困るということですね。
当然もう税金も使うわけですから、
うん、
まあ、とは言ってもその難しいことに違いはありませんよね。
うん、
だから提案した1995年に提案して96年にプロジェクト化されますけど、
はい、
まあ提案聞いた人は途方もないなと、まあそう思ったに違いないです。
ああ、その15年ぐらい前でももうまだまだ全然、
そうですね、
何言ってんのあんたっていうぐらいの、
まあそのそういう感じだと思いますよ。でも逆にそのぐらいのものなので、多分そのまあお役所なりそのですね、宇宙開発委員会というかそこでも多分思ってくれたんでしょうね。これはまあ言ってることっていうのは全部できようと思ってもそれは難しいかもしれないけど、
はあはあ、
まあ、こういう挑戦はきっと やるといいだろうっていうような感覚ですかね。
はあはあ、
加点法で評価してもらいましたね。
加点法、
こういうのはな前例がないと思いますよね。
減点ではなくて加点、
加点ですね。だからここまでいけば満点だねというのは普通の表現ですが、はい、そうではないですね。
はいはい、
ここまでいったら200点、ここまでいったら300点を上げましょうっていう言い方の、評価をしてもらいました、ね。
そうか、その到達ポイント、ここまでいったら次、もうクリアしたら、またボーナスみたいな、そういう。
そうですね。
ああ、じゃあ、それは本当、やればやるほど達成の度合いが上がっていく。
まあ、逆を言うと、その、まあ、政府の方も、うん、だからこれあのここまで全部できることを前提として認めたっていうふうになると、
うん、
まあ、政府はどう判断したかってきっと言われますからね。
あ、
まあ、こんなこと多分当然そう思うでしょうけれど、
うんうんうん、
まあ、政府としてもだから、まあ、ここはこういうふうな気持ちで取り組んでほしいと
あ、
まあ、そういう期待を込めていただいたのではないかな。
なるほどなるほど。あ、じゃあそういった姿勢もその推進力の一つになったということ
ですかね。
そうですね。そうか、加点法。
そうです、
うん、
それは素晴らしかったですね。
そうですね、はい、あ、いろんなプロジェクトにおけるその勇気を与えてくれるようなシステムでもあるかもしれないですね。
はい、うん、そう思いますね。
ですね、はい、うんうんうん、まあ、今回のハヤブサがですから、まあ、そういった、まあ、25年本当30年といったスパンで、まあ、ある意味結実したわけですけど、まあ、今後例えばじゃ逆にこれからそのぐらいのスパンでなんか身になっていくだろうという、はい、その宇宙開発とか科学の種っていうのもまだまだあるものですかね。
もちろんそう思いますよ。あの、うん、どの時代でもなんかもうやることはないんじゃないかってきっと思うに違いないんですよね、うん、
はいはい、
それはきっとだから昔ニュートンが生きていた時代だってきっと同じですよね。
う
ん
う
ん、
あ、これでもう全て明らかにされたぐらいの、
その当時はその当時の物理学があって、はい、
うん、
そうするともう大体のことは型がついてる、みんなそう思ったに違いないですよね、うんうん、
はい、
だけども常に新しいことっていうのはあるんですよね。新しいものに気づく努力はしなくちゃいけないし、
うん、
それをだから開拓する気持ちは必要ですよね。
で、まあ、そういった中で現実 その宇宙開発とかその科学を取り巻く今現状というか状況っていうのはどういう状況ですかね。
そうですね、残念ながらそのどちらかというと利用って言いますかね、
うんうん、
すぐにその何らかの利用価値が出てくるものっていうふうにどうしても向いてしまいがちですね。
実用というような意味合い、
実用ですね、うんうん、その今年予算を投入したら来年はどういうリターンがっていうしたことの非常にその短周期の禁止眼的って言っちゃいいんですけど、
はい、
そういうあの視点がどうしても横行してしまいがちですよね。
はーはー、すぐに結果が欲しいというような、
まあ、気持ちはわかるんですよね。
うん、
気持ちはわかるんですけど、そういうことをしようとすると堅実っていうかその固く、まあ、固くはいいんですよ。固いってことはいいことですけどね。それでそのきちんとリターンがあればいいことなんですけど、はい、だんだんその縮小していきますよね。その自分の守備範囲のところだけで過ごそうと思うと目いっぱいのところまで行きませんからね。
うん、
せんべいをその耳をつくつなんかないせんべいを作れっていうことを、あとせんべいの分いらないからってせんべい出すなと言ってもそんなおせんべいできるわけないわけ。中身がつまらないせんべいができてしまいますね。
うん、
それをやれって言われてるような風潮がありますよね。
はーはーはー、
実はせんべいに耳は不可欠なんですよね。
なるほどなるほど。そうか、
だから だけどもそのせんべいだけ焼いてたのでは それ以上大きいことはできませんよね。
うん、
もっと全く違うものを考えないと、
うんうん、
そうすると将来が開けてくるわけで、
うん、
まあ、時にはだからとんでもないその新しい新製品をチャレンジしなきゃいけない、
うんうんうん、
それまあ堅実には商売では商売ちゃんとせんべいは作ってなきゃいけませんけど ね、
う
ん
うん、そうですね、
新製品も考えなきゃいけないんですよね、
うんうん、
時々はだからですからそのコンビネーションだと思いますよね。
そうですね、うん、まあその中でですからそういった当然リスクが高いけれどもやっぱりやんなきゃいけない分野ってのも当然あると。
そうです、はい、
うん、
将来の投資は怠らってはいけないですね。
諦めないこととか夢を持ってそれを育むこと、希望を失わないこと、さらに、まあ、実を結ぶかもしれないし結ばないかもしれないことをじゃあその20年30年後に最前線で活躍しているであろう今の子どもたちに向けて川口さんはどんな言葉で伝えてあげたいですか。
思いっきり背伸びをしてほしいんですよね。
背伸びをしてほしい、
背伸びをしてほしい、うん、まあ、背伸びをするとなんで背伸びをするんだと、
うん、もっと地に足つけろと、
まあ、そんなふうに言われますよね、はい、逆じゃないかなと思いますけどね。
お、背伸びをしろ、
しろですよね、うん、そのぐらいの挑戦をするような意欲がなければ、うん、新しいものは見えないですよね。
自分の目線よりもやっぱあえて高いところに行かない
で。そうです、自分の目線で見たらその今 その水平線地平線しか見えないですからね、
うんうん、
だからできるだけそういう背伸びをしてもらうということですよね。
は
で、その背伸びをすることをその、逆にこうつまんではいけないですよね。目をつんではいけないですよね。
そんなことするなではなく、
ではなくてですね、
うん、むしろもっとどんどんやれ
やってみたらどうだというようなその、まあ、人材の育成ってやっぱりやった方がいいんじゃないかなと思いますね。
背伸びをしろ、まあ、やっぱり背伸びしたら当然怪我するリスクもあるし、でもやっぱりそこでも背伸びしなきゃいけない。
そうですね、
でしょうね、
はい、そういう方向の、まあ、人材育成の、まあ、仕組みってなかなか日本にはないので、
うん、
そこをあえて作っていくっていうことだと思いますね。
うんうんうん、それで、まあ我々というかその大人の立場でもやっぱりそれをどんどん奨励するというかそういうマインドを持って、
ね、目を伸ばすマインドを持つということ、
うん、ということはその大人たちに逆に言いたいことというのもその辺になってくるわけですかね。
そうですね、どうしても自分たちが育ってきたもののやっぱりコピーをやっぱり考えてしまいますよね。
あ、やっぱり自分たちの歩んできた道が、ね、あるだけにね、うん、
それがその国民性民族性だし、
うんうん、
まあ、もっと言えばその極東アジア その文化っていうふうな形作られていく最大の原点ですからね、はい、
うん、
朝からその大きな流れって変えられないですよね、
うんうん、
だけどもその中でじゃあもっと工夫してその人材育成に心がけたらどうだと、
うん、
まあ、自分たちが育ってきたのと違うプロセスをむしろ試みるっていう考え方、
うんうん、
ともすれば親はこの子に対して自分がと同じようなことを結局させてますね、
うんうん、
そこをもう少し全然違う方に向くことも許してもらったらどうかな
って、うん、まあ、冒険ということにもなってくるのかもしれないけど、まあ、本当にでもそれは可愛い子には何とやらという部分でもあるかもしれないですね、うん、思いっきり背伸びをしろ、うん、まあ、子供たちにはそう言ってあげたいし、でもそのじゃあ日々、まあ、こういった世知辛いとも言われる社会の中で、まあ、見通しも聞かないなんていうことも聞きますけど、そういった日々を生きている多くの大人たちに対してはどういう言葉をかけますか。
まあ、今そのやっぱり閉塞感ってなんか言われてますよね、うん、
はい、
まあ、自信を失うっていうことに思えるかもしれませんが、やはり将来にやっぱり明るい展望があるっていうことが大事ですよね。明るい展望っていうのはその、まあ、そういう意味ではこういう日本の中でもこういう活動していくと日本って、どんどん落ちるんではなくてもう一回立ち直れるんじゃないかというような試みをやっぱり目指すべきでしょうね、
うん、
まあ、これまで日本のやっぱりその成長力っていうのは、まあ、今その同じことをまあ金利ショックがやってますからね、だからそれでよくわかると思うんですけど、
うんうん、
ですから同じことを続けていても競争力はないですよね。そしてある意味で先進国病になっている、まあ、先進国だからですよね、
うんうんうん、
で先進国病はだから克服できるはずなんですね、
うんうん、
それは新しいそのインスピレーションを持つこと、だからアイデアを持つことですよね。新しいことに挑戦していって、その今までは手本があったことをいかにちゃんとやるかということだと思いますけど、それだけでは近隣諸国との間では別に競争力はないですよね。日本が日本として生きていくにはアイデンティティがきちんと発揮できるようにならなきゃいけない、まあ、そういう意味では先進国病になったということがその 考える転機というかきっかけを与えてるんだと思うんですよね。まあ、その方向にですから今後取り組んでいかなければ日本の将来はだからないですよね。
ほうほう。じゃあ逆に言えば、まあ、それは今いい天気岐路に立ってるし、
はい、
ということですね。
まあ、いやが応でもこういう天気に立たされるわけですよね。
まあ、タイミング的にはそうであるし、はいはい、でかつてはだからそのいわゆる、まあ、追いつけ追い越せの対象があって、前例もあってという、まあ、道筋があったけど、これからはもうトップまで来ちゃってるから、
そうですね、う
ん、逆にこれから本当ハヤブサのごとくその行、ね、く道が
まあ僭越ですけどね、要は手本のある文化から手本のない文化への転換ですね。ハヤブサと手本がないわけですよね。
そうですね、うん、
だ手本がないことっていうのにも挑戦するとできると、まあ、そういうふうに受け取っていただくと、うん、まあ、我々の成果もなんか少しはご理解いただけるのかなと思うんですよね。
まさにここでも本当に最も大切なのはインスピレーションであったわけだし、はい、そこをいかに開発するのかというところが、
はい、
だからことその宇宙探査機のみならず、
はい、もう宇宙だけにもう全然とどまらないです ね、うん、
ですね。
科学技術だけではなくこう人文社会観、
うん、
全部言えることだと思いますけど、やはりその、まあ、リスクいっぱいありますよ。でも今までのようなその手本があって追いつけっていう時代ではなくなってると、日本はだから途方に暮れちゃうんですよね。どうやっていいかわからない。今そういう段階だと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、今後はそうではないですよね。自分で 道がちゃんと開けなければいけない、
うんうん、
そう思いますね、
うん、あの糸川からハヤブサが持って帰ってきてくれたカプセルの中に入ってたものがあったという情報はそこまでは僕も聞きました、
はい、
最新というか近況としてはどうなんですかね。
ね、これ今というか、
うん、
もう分析装置にかけてかけ始めました、はい、
うん、
あの私たちは初期分析とあえて初期というふうに言葉をつけてるんですけど、
はい、
まあ、いずれその世界中のやっぱり英知を結集してやっぱり分析してほしいんですよね、
はあはあ、
そういう研究の提案を募集することになるんですけど、
うん、
まあ、募集するときに何がどう基本的にどういうものが入ってるかというのをやっぱりお知らせしないと研究の提案も受け付けてくれませんからね。
なるほど、基本的なデータを開示して、
そうですね、
はい、
それを得るための分析を初期分析と呼んでるんです。
なるほど、
ようやくそれに取り掛かることができて、まあ、本当にスプリング8っていうそのこれは兵庫県の施設ですね、
はい、
それからフォトンファクトリーというこれは高エネルギー研究所の、設備ですけど、まあ、そういう大掛かりな試験設備を使って、中がどういう物質でできているかを今分析し始めたところですね、
うん、なるほど。じゃあね、これがどういう、ね、データが出てくるのかということも楽しみですし、
そうですね、
ね、以前この番組に出ていただいた山根一馬さんが龍角散一粒入ってれば論文千本書けるんだっていうようなことをおっしゃってましたが、でも本当そのぐらいの貴重なデータがもう詰まってるであろうという。
そうですね、うん、そう思います。
うん、はい、これってどのぐらいかかるもんなんですか、その解析には。
まあ、ごく短い間に最初の、まあ、結果っていうのは出てくると思いますよ、
うんうんうん、
はい、
じゃあその辺のね、ちょっと進捗状況も気にしたいという感じですが、で進捗状況といえばはやぶさ2というもののプロジェクトもね、はい、なんかちょっと話を聞くんですが、はい、これはどういったところに来てるんですか。
まあ、実際の政府案の中には予算案の中にもすでに入っていまして、
はい、
まあ、JAXA の中では実際にもスタートしています。
あ、そうですか、はい。
まあ、はやぶさ2というのは糸川っていう天体がその、まあ、石ころでしたよね、石の天体、
うんうん、
いや石は重要なんですけどね。はやぶさ2で向かおうとしているのはそうですね、有機物とか水が大量に含まれている、まあ、水っても水の氷ではないんですけどね、岩水鉱物といったものなんですけど、まあ、そういう昔地球を作って地球にその、ね、炭素を含む有機物ですね、有機物運んできて地球の水を海を作った、その起源になっているその天体に行こうということです。まあ、同じ小惑星って言われるかもしれませんけど全く違うタイプですね。
糸
川見ても決して地球の海ができてどうやってできたか何も語れないですけど、生命の進化を育んだ環境というのはやはり水とそしてその有機物だわけですね。それが手がかりとして多分今度の探査で分かる、そういうものに行こうとしてるわけですね。
ほうほうほうほう。これは向かう先っていうのはどの辺をイメージしてるんですか。はい、
なかなか先っていうのは、ここっていうふうになかなか言いにくいんですけど、うん、まあ、昔はその糸海でもっと外側を回っていた天体、はい、まあ、今はその糸川ぐらいのところまで落ちてきてるっていうか、軌道ってどんどん変わるので、
はい、
今その辺を飛んでますけどね、本来はもっと遠くでしかない天体なんですけど、たまに、たまたま偶然といいますか、幸運にもその比較的地球からアクセスしやすいところに来ている天体があります。
ほうほう、
そこに向かおうということですね。
そのプロジェクト自体はもう動き始めている、はい、ということですが、はい、これは打ち上げとかの、そのスケジューリングとかもざっくり出てきているもんなんですか？
2014年あるいは15年を目指していますね。
でまたじゃあそこ行って帰ってきてっていうことがもしねうまくいくと、またさらに貴重な、
まあ、帰ってくるのはでも20年ですね、2020年ですから、まあ、10年先ですよね。
そうかそうか、なんか、はい、普段の日常生活のレベルでもまだこうイメージできるぐらいのスパンの話ですからね。
そうですね、
ね、カタールでのワールドカップより前ですからね。20年だったらね、そのぐらいの時にまたもしかしたらものすごい貴重なデータがね、返ってくるかもしれない、はい、でこちらハヤブサ2プロジェクトへの、はい、川口さんの関わりというのはどういうふうになってくるんですか？
まあ、基本はアドバイザーですよね。もちろん私とかその第一世代が取り組めばそれは早いですよね、
うん、
早いんですけども、戻ってくる前に私定年になってしまうので、まあ、それもありますが、そのままノウハウとか経験を持ったままその、ね、退職リタイアすると後で何も残らなくなってしまうんですね。
ちゃんと継承していかなきゃいけない。
継承していかなきゃいけない、はい、で継承するためにはそのギリギリの最後のところで継承しようと思ってできない、ダメなんですね。だからある程度何年かを残して、そこでやっぱりその継承にやっぱり取り組まなければいけないですよね。まあ、そういうことに今全力を挙げたい、まあもまあ、そういうふうに思ってますが、
うん、
とは言ってもだからまた違うことやり始めますよ、私はね。
お、違うこと、
違うことって言っても、
はい、
それは本当に飛ぶ段階のことはきっと私にはそのもうできないと思うんですよね、うん、残されたその時間ってそんな長くないので、残された時間はだからプロジェクトを立ち上げる卵の段階、プロジェクトを立ち上げるところまで行ければ、まあ、本望かもしれませんけど、ああ、また違うことを考えて、それはまあ、またできるだけ違うものをですよね。
そうですか。じゃあ、それもね、どういったものが出てくるのかというのも楽しみですね、はい、じゃあね。この番組は学問のすすめという番組ですが、川口さんが、はやぶさから学んだ一番のことっていうのは何ですかね。
はい、うん。あ、これはなかなか難しいですけど、ハヤブサというかハヤブサの、まあ、プロジェクトを進めるということから学んだのは、まあ、なんといってもそのプロジェクトをチームとして進める方法ということでしょうかね、
うんうん、
チームを、まあ、そのモチベーションを持てば、あ、こんなにも力が発揮できるのかっていう、うんうん、そういうことがよく分かったと思うんですよね、
う
んうん、ですからその個人でできることっていうのはやっぱり限界があるんですけどね、そういうチームワークが発揮されるとすごい力になるなっていうこと、まあ、これはとても大事なことだなと思いますよね。
1たす1が2以上になるかもしれない、
そうですね、もう10倍ぐらいになってるかもしれませんが、みんながそういう成果を発揮できる、力を発揮できるように進める方法っていうのが、まあ、これ難しいですね。これはなんか手ほどきの本が書けるわけじゃないですけど。
いやいやいやいや、はい、でもね、本当にそれはもう実体験としてそれを獲得されているわけですから、はい、本当に貴重な、ね、財産となっているかと思います。今川口さんがハヤブサ自身にかけてあげたい言葉というのは、
まあ、一番簡単に言いそうなのは、ありがとうっていう言葉なんでしょうね。あとやはりそのカプセルが手元に残ってているということ、まあ、カプセルって言ってみればそのハヤブサの形見なわけですよね、
うんうんうん、
ですからその形見の成果っていうのは必ずこう未来に届ける成果にして継続するよということを誓いたいって思いますね。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
私の先輩の方々でしょうね。その、私はその宇宙科学研究所という研究所で、まあ、育ったわけです、まあ、糸川先生の、お弟子さんたちが我々私のだから先生のやってるわけですけどね、
うんうんうん、
その先生方って、まあ、これはですね、とても 変人ばっかりだったんですよね。
変人。
変人ですね。これがその標準の世界だと思うと大間違いだと思うんですけど、そういう雰囲気ってひょっとしたら糸川流なのかもしれませんし、
ほうほうほう、
まあ、というのはどういうことかというと、
はい、
まあ、こうだからこうそこをこうすればできるっていう可視光の持ち方、うん、まあ、それだけ聞くと別に不思議はないと思うんですけど、うん、まあ、日本の文化ってそうじゃないですよね。いろんなところにあって、そのわずかにその懸念があると、こういう懸念があるからできないっていう結論に持っていきたがる。
あーはーは
ー、そうではないんですよね。まあ、可能性が、及第点がある答えがあれば、それはそれでできるっていう証明でもあるんですね、
うんうん
うん、ですからその及第点がある答えさえあればできるんだという主張ですよね。
あ、
まあ、これはある意味ではその日本流で言えば少しその無謀だっていうふうに聞こえるかもしれません、
うんうん、
でも逆に言えば本当はそのいかに及第点が確かかということは大事なんですけど、ベストの中でベストなものを取るということだけにしがみつくんではないと、そういうプロジェクトに対する考え方、ある意味ではその人生に対する考え方かもしれませんね。そういうのってすごく影響を受けたと思うんですね。ですから変人ばっかりだったんですよね。
ね、できる部分があるならできるんだと。
そうですね。
いうことなわけですね。それを紡ぎ合わせていって、で、結果につなげていく。
そうですね。はやぶさなんていうのを考えると、その、不完全さっていうことを言い出すとキリがないですよね。提案段階、ここらへんお考えいただくとわかりますけど。リスクを考え始めたらもう戸惑うところがないわけですね。でもそういうことをいくらこう言っていっても、要するに結局はこういう不安があるからできないっていう結論になるのか、
うんうんうん、
それはそういうことをしていては、だから新しいことはできないですよね。新しいことにはリスクがあるのはまあ当然だと、
うんうん、
だけどもその中でその確実に及第点が取れそうなことがあるんだったら、うん、まあ、その方法があるんだったら、うん、まあ、それに トライしていくべきだよということですかね。
うん、ずっと60点を取り続けていくという多分確率論からいくと 0.6 をどんどんかけていったらもうゼロにどうもなく近くなっちゃうけど、でもゼロではないということにもなっていく、
うんうん、で60点というのは確率が 60% なんではなくて、うん、60点を取れる確率が 100% ならいいんですよね。
そうか、そうなんですね。 100%、
はい、60点を
取れると、
そういうことですよね、
うんうんうん、そうですね。じゃあいかにでもそこで残り40点のところは切り捨てるというのはちょっと言い方悪いですけど、うんうん、まあ、そこは無視して、まあ、60点の方にどんどんかけていけるかという。
そうですね、
うんうん、
必ず60点とか61点が必ず取れるっていうんだったら、
うんうん、
その方法があれば世の中開けていきますよね。
なるほどなるほど。本当ね、これもね、科学技術のみならず生き方そのものに普遍される、ね、その哲学という感じになってくるかと思いますね。
そう思いますね。大きくその先輩の方々にはいろんなことを教えてもらいました。
最後にね、僕もこの川口さんが書かれた本の中ですごい印象的だった言葉が、その奇跡っていうのは狙って起こせるものじゃないかもしれない、うん、まあ、意図して起こせるものではないけど、でも自分を信じて愚直に一つのことを貫いていけば奇跡に出会える、立ち会える資格は持てるというフレーズがありました、
うん、
これがなるほどな。でも今の話を聞いて本当にそれが腑に落ちましたね。
まあ、リスクというのは当然ありますけどね、
うん、
そういう気持ちで臨めば全く新しいその立場に立てると思いますね。
ですね。その辺のマインドを、そうか、はい、変人から学んだと、
はい、そう
ラジオ版学問のすすめ、本日は宇宙航空研究開発機構教授、そしてはやぶさプロジェクトマネージャー川口純一郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、宇宙航空研究開発機構教授の川口純一郎さんをお迎えしてお送りしました。いや、川口純一郎さん、まあね、はやぶさの本当に生みの親という感じの方でもありますが、いろんな示唆に富むお話がありましたね。背伸びをしろとか、及第点の連続でいいんだというようなこと、まあ、本当にですから宇宙開発のみならずこう生き方そのものに直接響いてくる、そんなお話の数々でした。 番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは映画監督大森一樹さんを迎えして首都大学東京で行われた公開録音の模様をお送りします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。